はい、今日のところは、種をまく人の例えということが一応このタイトルになっているんですね。けれどもですね、このタイトルっていうのはしばしば適切でないことがいろいろとあるわけです。もともとこういう聖書にはタイトルはなかったんですね。タイトルどころか章節すらもなかったんです。今のように章と節ができたのは今から500年ぐらい前なんですね。それぐらいずっとなかったわけです。ですからこれは読みやすいし説明をするために都合が良いように章節を入れたわけですね。で確かに非常に便利になったわけです。でタイトルってのはずっと後になって、作られていたんです。でこういったこともヨーロッパアメリカなどでまず一部のものにこれが分かりやすさのために つけられて、で大体日本はキリスト教のさまざまな研究あるいは聖書の語学においてはるかに遅れていた。これ当然ですよね。2000年の歴史があるのと比較的100年ちょっと前、それから人口のわずか 1% 程度しかいない、ヨーロッパではですね非常に、今でも世界の最も、影響力のある大学としてオックスフォードあります。それの分かれたものとしてケンブリッジっていうのがありますね。元はオックスフォードです。そのオックスフォード大学は現在でも世界で最も影響力の強い大学ということになっているんですけども、それは何かというとそもそもはですね聖書の神学聖書の研究ということだったんです。してそして、告げ知られる人を養成して世界にそれを送り出すというそういうことがあったわけですね。ハーバード大学ってもアメリカの、一番有名な大学の一つですけども、それも牧師の名前から来ていることが分かるように元はそういうキリスト教目的です。それにいろんな意味ですね非常にレベルの高い人たちがまずこういう聖書を学び、それを福音を告げ伝えるという方向にたくさんの人たちが行っている。ところが日本ではですねそういういわゆる知的レベルの高い人勉強熱心な人ほとんどが工学理学医学そういった方向に行ってしまうわけです。この差は非常に驚くべきものです。私がその大学京都大学の卒業生名簿を見てみますと過去100年もわたってですねキリスト教の牧師になったとか仏教の僧侶ほとんどいないわけです。キリスト教でほとんど誰もいないというぐらいです。牧師でもほとんどいないです。それを見て本当に驚いてしまったですね。そのぐらい日本ではまずですねそういうふうに有力な技術者科学者それから医学者そうしたものにみんながなろうということが非常に大きいわけです。どうしてかというと政府明治政府の考え方にキリスト教はもともと禁止してたわけですね。いわゆる明治6年まで明治6年まで江戸時代と同じだったわけです。そういうように根本的にはキリスト教に反対をするという考え方があったからキリスト教の方向に行こうという人は本当に少なかったわけです。今もそうなんです。それ今もずっと続いている。そういうふうなことはほとんど日本だけだとわからないことですね。はい。それはそれとしてですね、日本にはその福音の種が本当にまかれてもまかれても芽を出さないという。これはなぜか。これは島国であって、はるかにヨーロッパ、アメリカは遠いですよね。それから、キリスト教を持った国々との交流もなかった。あるいは征服されることもなかった。征服されたとても悪いことのように見えますが、一方ではキリスト教が根付いて、そして残っていくわけです。そういうふうにいろんな手段でキリスト教っていうのが入っていったのに日本は侵略もされなかった外国からですね。そして、唯一徹底的な敗戦戦争で負けたのは太平洋戦争であったんだけどその時は歴史上類のない形で寛大な広やかな処置解決をしてもらったわけです。日本でも戦争したらですね カラフト、カラフトの半分を取ったり、台湾、台湾を取ったり、あるいは領土半島を取ったり、あるいは後で返すと言われたことがありますけど、千島列島も取ったりと、戦争に勝ったら大概領土を取ってしまうんです。日本があれだけ徹底的に中国のを侵略して、それにもかかわらず、あるいは四国を取られるとかですね、九州を取られる、北海道を取られるということも何もなかった、九州の半分を取られるということもなかったんです。それから戦争があった時、100万人ものですね、軍人が中国に残っていたわけです。そしてどうしたか、普通だったら捕らわれたりするはずなんだけど、ほとんど全部このまま返してもらったわけです。そういうふうなことをほとんど日本人は知らないわけです。そしてその大量の人たちを日本に帰ってくるため船もなかった。大きな船ほとんど破壊されてしまった。小さな船だけで100万人という人を返したら何十年もかかると言われちゃったんです。それじゃ誰が運んでくれたのか、それはアメリカの大きな船が非常にたくさん運んだから、極めて短期間で運ぶことができたんですね。それから賠償、徹底的に破壊して町やビルディングを、人を殺して、人一人を殺しても今だったら1億円以上払わないかもわけです。それほとんどその賠償しないで構わないということになったわけです。それもまた歴史上類のないような形で寛大な処置がされたわけですが、その実態を知らないわけです。時々、今年の夏の毎日新聞でかなり大きくですね書かれてあって、そういうことをほとんど知らない。私は以前からお料理に行っていますけど、そういうことを若い人何も知らないわけです。で、北朝鮮から10人、20人拉致された。大きな最大問題に言うけれども、それを70数年前、そんな比較にならない数を殺してるわけですね。1000万とか2000万とか言われる。だから、それはどうしてかというと、そのような大きな問題を処置もしないで、その戦争の責任者である一人である、戦時中の大臣の一人が首相まですぐになった岸さんです。その孫が今の安倍さんですね。これは一体何かというと、ドイツと徹底的にその犯罪を追及して、それを見つけ出して、そして処分をしたわけです。解決、それも福音の種がまかれてない、本当の悔い改めってがなされてないと。それが今日に至るまで中国とか韓国とか仲が良くなれないって、70年待っても。そして韓国があんなことをする、中国があんなことをするとかいった批判ばかりをするから、一層そういうふうに硬化させてしまうんですね。それはそういったこういうことをつながってくるわけです。福音の種がまかれないと、さまざまな問題がずっと残っていくわけです。でこれは私たちの心もそういうことなんですね。心の中にも福音の種がまかれないと、人から悪いことをされるとその人を憎むばっかり、相手も憎まれてるから嫌いと、ずっとそういう反対感情が続いてしまうわけです。そういうふうに今もこういう社会的な問題でも、この福音の種まきがされているかどうかで大きな問題が社会的にも政治的にも残り続けるということをまずですね、覚えてほしいわけです。で今日のところですね、全体的にも知ったことも思ってほしいということなんですけれども、これは私が、中国敗戦後の直後の中国で生まれて、非常な困難を経て私は日本に連れて帰ってもらっているわけですね。たくさんの子供、私と同じような年齢の赤ちゃんが捨てられたり死んだり預けられたり、あるいは売られたりと、今もなおそうしたことをよく思い出して感じるからなんですね。それでここでイエス様がですね、種をまく人が種まきに行ったと。そしたらさっきいろいろ説明があったように、いろいろな状態になるとですね、石地に起きたらすぐに枯れる、鳥が食べてしまうといういろいろな例えで言われていますが、これは何か、福音をまくときにはさまざまな反対勢力が働くということなんです。そしてその良い種であるのにそれを消してしまおう、滅ぼしてしまおうという力が働く。これは福音 旧約聖書からいわゆる福音はあった、良い知らせ、良い知らせというのが本来の福音という意味なんですね。これは当然知っておく必要があるので、念のために言ってきますけれども、福音というとこの頃では医学上の福音とか言ったりですね、普通にも使われていますね、福音。けどこれは中国語の訳、これは幸い、これ訪れ、訪れというのは知らせということです。これは幸い、幸いな、あるいは良い、良い知らせというのが本来の意味ですね。でこれはギリシャ語にそのまま追ってるわけです。ユアンゲリオンと、ユは良いです、良い知らせ、良い知らせ。だからこれは本来の良い知らせは良い知らせですので、旧約聖書からあるわけです、ですね、旧約聖書の福音。これは初めから言われている。神がどんな闇と混乱の中に光あれと言ったら光があるっていう、これも最大の良い知らせ、最初から書いてあるわけです。それが実はキリストであった、ヨハネ福音書でもヘブル書でも書いてあるところですね。そういうふうにですね、福音といった新約聖書だけにあるといった大きな間違いで、その他いろいろ、単に悔い改めよ、私を仰ぎ望め、そうすれば救われる、極めて簡単なことですね。それも大きな福音なわけです。そんなふうに、良き知らせっていうのはずっと前からあって、それを完全な形にしたのがこれはキリストだったわけですね。でここではこの福音を種まいていった。神様が光あれと言ったら必ず光がある、命あれと言ったら必ず命があると。で、イエス様がいわゆる死後は十字架によって私たちの心の一番奥の問題である罪ということがですね、これは誰でも毎日感じていることと思います。正しい道を歩けないと、愛がない、あるいは祈りがない、忘れてしまう、ほんのわずかの人しか思い出して祈ってないとかですね、それもいくらでもある、そういう罪の許しということで、十字架を仰ぎ見て信じて祈る、信じるだけで許していただける、これも一番心の問題の大きな福音、喜びの訪れなわけですね。でそれとともにキリストは死に打ち勝つ、勝利するというお方、復活という、まあ、そういう福音ということがありますが、それとともにこの世界のあらゆる悪は最終的には再臨と、再びキリストが来られるということによって、どんなふうにか、これは言葉を超えたような出来事ですね、根本的に変えられると。私たちは死んだら根本的に変えられて、キリストと同じように永遠のものにと言われている。どんな方なのか、これは想像できないわけですね。でもそれが必ずあるということで、だからキリストは今もそういう形で生きておられるから、私もその生きているキリストで変えられたわけです。で、ここでですね、その福音を種まくときにいろんな反対がある、イエス様もすぐに反対を受けたはずですね。街道で福音を伝えてって言ったら、初めは驚いたと、褒めたと言うけど、すぐにですね、けれども反対をされて、そうして街道から引っ張り出して、そして崖から突き落とそうとしたと書いてありますね。そのようにキリストご自身が福音そのものであるんですけれども、それを一番最初からその突き落とす、滅ぼそうとする力が働くということなんです。ここにあるさまざまなこともいろいろな形をとって、その福音という種を消してしまおうという力が働くということを言おうとしているんですね。 で、ここで言おうとしていることはですね、うっかりすると間違って受け取って、あの人は硬い石だなと、この人は茨の土地に植えた芽だなとか、人をですね判断をする、裁くという、で、あの人は良い地に落ちたんだと、あの人はですねどうも硬い砂地に落ちたんじゃないかと、そんないわゆる品定め、人間を品定めするためにここを書いてあると、うっかり受け取ってしまうということもあると思います、ある意味そうしたら大きな間違いであって、ここを意味を取り根本から取り違えることになると。ここは一番重要なこと、この最後のところ、どんな反対があってもですね、良き地に落ちたものは必ず実を結んで、この100倍、1の完全数ですね、10の10倍ですから、60倍、30倍と、神の御心に沿った形でいくらでも増え広がっていくんだという、そういう福音の真理の不滅性、永遠性ということを言おうとしているわけです。どんな反対があっても増え続けていくんだと。それを単に非常に歪償化して、あの人はこう石になる、あの人は茨に落ちるなんて、そんなことを言うためでは、そんなこと言ったって何の足しにもなりませんよね。すぐに分かるとおりです、そういうことはだけど、まあ、説明がないと間違って受け取るということはよくあるとおりです。そのことは一貫して聖書で言おうとしていることです。悪の力は確かに働くけれども、どんなに悪が働いても働いても、旧約聖書も主の日があるというんですね。主の日があると、そこに新しい天と新しい地があると、荒野がある、でもそこに水が流れるんだと、主の日にはそうなると、もういろんなところで、特に預言書には随所に書いてあるぐらい、これはずっと一貫した主題なんですね、聖書の。そしてこのすぐの後でも、だからそのことがですね、その時にもう一度言いますが、繰り返し書いてあるのはそのことですね、24節以降の毒麦のこともそうです。またその時にまた繰り返して言いますが、それはその時に参加されない方もおるからですね、今日は参加してもその時に参加されない方もおるということで、そして大事なことは繰り返し言われる必要があるからで、同じことであってもまたちょっとニュアンスを変えて、あるいは付け足して、良い種をまいてもらえても生えてきよう、そして不思議な形で毒麦がまかれて生えてくるんだと。で、切ってしまおうとった不思議なことをそのまましておけと、うっかり切ったら良い麦まで切ってしまうぞという、これはその典型が十字架の一緒に犯罪になった犯罪者ですね、一緒に殺された、あの人をですね、もっと若い時にこんな悪いやつだって殺してしまったら終わりです。でも一応ああいうふうに、ある時まで神様が猶予して、最終的に十字架になったけれども、そのある時にですね、はっきり最後に近い時にですよね、あるいは十字架にかかってインスピレーション、霊的にひらめきを与えられたのかもしれないんですけども、この人こそは復活もできるお方で、神の国に行けるお方と、で、罪を許してくださるお方と、福音をみんな根本的なと分かったわけです。その人若い時に殺しとったらそんななかったわけですね。パウロもそうです。キリスト教徒を迫害して殺すことまでしてたんだから、それをこんなやつ悪いって言って殺してしまったら、非常に大きな良い目をなされる人を滅ぼすことにもなる。そういうことで、人間にはどんなに悪いと思っても、後でどんなに変わるか、神様が変えるかわからないんですよね。それに毒麦だと思っても人間はよくわからないから、良いまで滅ぼしてしまうという大きな過ちをするんだという、で、最後には必ずというわけです。毒麦が、あるいは悪の力は最後には世の終わりという表現がありますね。で、滅ぼされると、そのあと31節からもそうです。成長したら大きくなるっていう、御言葉の成長、 御言葉っていうのは必ず増えていくんだと、力があるんだという、全体としてそういうことを言おうとしているんですね、この道を立たても。そして、実際にですね、ちょっと、数値的なことも言っておきますと、日本ではそういうことはあまり全然というと分からないと思います。これはそうですね、イギリスは今でもオックスフォード世界最大の良いギリシャ語辞典、プラトンや新約も全部含めた、もう徹底したその研究に私も驚嘆させられたですね。それ初めて実際に実物接して、ギリシャ語もヘブライ語もラテン語、それからサンスクリットも世界最大の大規模膨大な辞典をオックスフォードから出ているわけです。で、そのオックスフォードから世界の宗教に、キリスト教を見て宗教に関する大辞典、分厚いのが出て、すんごく精密なんですね。世界の200近い国に全部徹底的に調査調べて、国名に書いて何パーセント何パーセント何年ごとにずっと、でその中でここ大まかなことをできますと、1900年1900年、それから1980年、それから2000年、書けないですね。で、ここのところで、アフリカのキリスト者、キリスチャンです。1900年、100年以上前では 1.9% です。1.9%。それが1980年では 14.2%。それから2000年は 19.5%。このように、この100年間でアフリカのキリスト教人口は10倍になってきているというわけですね。こういうふうに過去50年あるいは100年という流れを見ますと、最もキリスト教人口が増えてきたのはこのアフリカと中国なんですね。ラテンアメリカ、これがアフリカです。アフリカのキリスト者の数ですね。こんなにですね、世界で最も増大してきたのがアフリカと中国のほとんどの人は知らないわけです。こういうふうな辞典は、非常に高価でもあったりですね、どこでも売ってるものではないからということで、わからないということで、新聞でもテレビで一切報道もしないからですね、キリスト教のことは。ラテンアメリカ、中央からですね。ラテンというと中央アメリカ、それから南アメリカですね。ラテン、スペイン語、ポルトガルを使う県です。 11.1%、 かつが 24.3%、 28.3%、こういうふうにですね、この100年間で、アフリカの方は最初1900年代は 1.9% であったのが、1980年には 14.2% になり、さらには2000年には 19.5% と、こういうふうにぐんぐん増えてきているということなんです。ラテンアメリカでは1900年、中央アメリカと南アメリカですね、組んだとき100年前は 11.1%、 それから1980年では 24.3%、 2000年には 28.3% になるだろうと。この2000年よりも前に出た本だったので、これはルイス、このずっとグラフからの推定なんですけども、そういう 中国はそれ以上に増えてきたんですね、こういった予想以上に。まあ、細かなことはいろいろありますが、まあ、それだけを。こういうふうに実際に福音というのはですね、ヨーロッパの人口は少ないですね、少なくなって、キリスト教人口もどちらかは少しずつ減少はしておりますが、他方でこういうふうなところ、いわゆる第三世界ですね、いわゆる後進国と言われた、そういうふうな第三世界のところで増えてきたわけです。そんなふうにですね、この福音の力ってこうしたことは、日本の場合は新聞はみんな経済や軍事のことばっかりですね、あるいはテロ、そういったことばっかり報道するから、キリスト教のことはほとんど本当にわからないままになっていると。はい、それで、実際にこのように、福音の種がこちらの方で少なくなって、別のところに神様を起こすと。そしてもう一つこの例えで大事なことは、さっきはその点ちゃんと言っておられたんですが、何か生まれつき良い血があり、生まれつきあの人は石地なんだと、あの人はどうも石の土地だからと、そういうのを思ってしまうということがあると思います。この例えをちょっと表面的に読んだら、説明もなかったら、ああそうか、あの人は良い血、あの人はこうだと、まあ信仰を持って、あるいは教会なり集会にて10年、あの人はなかなか信仰進歩しないと、あるいは石人生まれたんだ、あるいは消えてしまった、やぶなんかと、けれどもですね、聖書っていうのは一箇所だけ見たのでは、それしばしば間違うわけですね。もう一つ大事なところは、良い地とともに良い木、良い枝になるという例え、それをぜひ思い出す必要があるわけです。それが有名なこのブドウの木の例えなんです。ヨハネの15章は何と書いてあるかとですね、ヨハネ福音書の15章です。これは非常によく知られたところですね。イエス様がブドウの木、完全な良い木なんです。いわば完全な良い地なわけです。だからイエス様から無数のものが生えてきたわけですですね。で、膨大に広がる。イエスこそは完全に良い地である、そしてまた良い木である。そしてここでですね、4節です。私につながる、これは言語ではうちにとどまる、リメインインミです。アバイディング、メノーですから、私のうちにとどまれ、そうしたら私もあなた方のうちにとどまる。だからまず求めなさい。イエス様も他のところで求めをそうすれば与えられると言われたんですね。聖霊が与えられると、ルカ福音書には書いてあるとおり、求めたらイエス様をつながり、またイエス様もその後で私もあなた方のうちにとどまる。イエス様が私のうちにとどまったら、それは当然良い地になり、良い地になるわけです。ですから生まれつきあの人は石だとか、あの人は茨の地だとかしていってはいけないわけですね。私たちが本当にそれを着て求め続けるか、どんなに断られているように見えても、固くとっても叩き続けなきゃ、夜中にでも行ってですね、友達から来たけどパンも出せない、どうか出してくれと断られてもなお叩くというぐらいに例えられたぐらいです。そういうふうに私たちはイエス様、神様の愛を信じて求め続けることによって、良き木につながる良き枝にもなり、良き地にもなっていくということなんです。そういうことをですね、別の箇所を通して私たちはこういう箇所で受け取る必要があるわけですね。そして、福音が巻かれていくっていうのは当然 いろいろな形で巻かれていくわけですね。これは自然の世界見てもわかるわけです、私のところは、山にあるから毎日のように思います。巻いたはずのないものが生えてくる、あるいは植木鉢に横に植えたはずのない他のところで生えてた植木鉢の中からですね、別のものがちゃんと入って、あんまりそんな植木鉢の距離が離れてちょっと見たら飛ばないように見えるものまでですね、ウツボグサ、きれいな花が咲くんですけども、それ別のところで前から保存して生やしてありますが、自然にも20年以上前から別のところにあるところにどうしてこんなところに生えてるかと思うような、そんなこといくらでもあるわけですね。風が種をまく、流れてくる水が種をまく、動物の毛について種がまかれる、人間が種をまく、あるいは鳥が実を食べてそして糞から出して種をまく、いろんな形でですね、神様はいろいろな場所に種をまく。で、実際に不思議なところから芽が出るわけです。それは人間に対しても同じだ。とっても福音なんか信じそうもない人からですね、熱心な種が成長して宣教者になっていく、そんなことはいくらでも2000年ずっとあったわけです。逆にこの人は真面目だと、勉強もよくする、だから福音を信じるだろうと思ったらどうしても受けない。人柄は良くても神様はどうも信じない。私はいろんな種類の学校教員として26年間してきたけど、同じように伝えて、同じように放課後希望の人が来なさい、あるいは個人相談を受けて、その時に、本当の解決はキリストの福音を信じることですと、同じように私は理科室で、あくまで理科室におって、教員室にはほとんどいないようにしてたんですね。で、個人の話あるいは放課後の読書会ができやすいように、職員室でおるとこれがとてもできないからです。そして教務課で、いわば中心の部署ですけども、学校ではそこになっておったものと、そこからわざわざ行ってどこ行ってですね、辞めらせてもらって、図書課あるいは保健関係、学校の末端のところを移してもらって、そしていつも理科室でおれるようにしたわけですね。で、そのためにさまざまな人たちがどこの学校を移っても来ると、洋学校でも理科室で私がいろんな動物とか昆虫とかそういうのも置いてある、あるいはパソコンの使う、あるいは本を置いてあると、そのために昼の休みになったら教えてない人まで来ると、その時に語るということですね。で、そういうふうに絶えず伝えようとする。そしたら誰に落ちるか分からん、あ、この人はさっき言った真面目だからとか思ったって、福音を受け取るのは別なんですね。それもずっとさまざまな種類の学校で、私は実際に感じたことです。私はまくでも実際にそれを神様が選び取る、また別なんですよね。そして求めていくかどうかです。で、私と一緒に放課後で熱心にしていても遠くの地に行って、それから1年後2年後になったら、もう全くキリスト教はもう信じていなくなっているということもあった。それも求めることをしなくなって、別の会社での地位、安定した生活を求めていったからですね。で、そういうことで、この自然の世界にもどこから芽が出るかわからない。私たちもそういう意味では、この人と人間的な判断から目指して、言う、どうしても人間はそういう傾向もありますが、決してそれだけでは できてないわけです。思いがけない人から芽が出てくる。前に近畿集会で講演もしたことのある施設、キリスト教の施設を今運営している人がおりますが、その人も鳥取の出身、鳥取の駅前でビラ、キリスト教のトラクト、ビラをたまたま教えてもらって、それからキリスト教は聖書を読み始めてということになっていったと。 まあ、非常に少数ですね、そういう人。少数だけれども、私なんかの場合も誰からも種をまかれてなかったわけです。けれども突然そのように岩たちを見て種をまかれたわけです。でもそのまかれた背後には、それ本を書いた柳原忠夫という人の非常に熱心な祈りとともに書いた。そして、まあ、柳原という人を支えた、その人の伝道を助けようと支えた人たちの祈りがあったわけですね。でそれを神様は聞かれて、全くキリスト教も関心も何もなかったのに、突然、心の中に種をまかれたということだったわけです。私がキリスト教信徒になるなんていうことは、周りの家族もみんな一切予想しなかったから、高校の同級生も私キリスト教になってびっくりしてですね、吉村キリスト教になってびっくりしたって、勉強ばっかりしかしてなかったということで、宗教だとかそんなことは一切関心なかったからですね、まあ、そんなふうなことで言われたことありますが、とにかくこれはわからない。死が近づいてから信じるようになった人も私も見てきたことがありますので、だからこのように種をまくということはみんなの務めでもあると。キリストを信じるようになったという時点でも選ばれたというわけですね。同時に種まき人として選ばれたということです。宗教会でルターの宗教会500年、ちょうどですね、1517年の10月31日にそのミラーを貼り付けたわけです。カトリック教会の間違ったやり方さまざまですね、95箇条。その中で特に一番重要だったのが、罪の許しという根本的に大事なことをお金を払ってもらえるなんていうこと、これ大きな間違いだというようなこと。それからついこの間の10月31日でちょうど500年なんですね。1510年2017年、そういう大きな節目にもなっておるわけですけれども、そのルターも最初は貼り付けただけなんです。それがおびただしい種まきになれるとは考えてもみなかったんです。ルターが、自分で聖書を読んで本当にこんな今のカトリックのやり方間違ってると思ったことから書いただけです。この書いたものが世界にいわば広がって、プロテスタント、我々無教会もプロテスタント、内村もプロテスタント、アメリカのプロテスタントの影響を受けてキリストになったわけです。そういう意味ではルターが神様に選ばれてした、その書きつけたものが種になって広がったんですね。そんなふうに、種まきっていうのはそれぞれが与えられた場でできる、誰にでもできる種まき、これは祈りの種まきだ。この人が、あるいは自分の家族も含めて、この人が、あの人がどうか福音がここに落ちますように祈りで種をまく、これは一番根本的なことだと思います。言ったように、私が一冊の本で本当にキリストになれたのも、書いた柳原という人に祈りがあると私は分かったですね、後で。本当の祈りのないところには起こらない。本当の祈りがあったらどこかで起こる、本人は知らないかもしれない。その本を書いた柳原ってもう死んでたわけですね。私がそれを読んで知った時には、死んでても神様のところでそれを見て分かってたと思いますけれども、そういうことで私たちはうっかりすると、毎日の生活どこかで誰かに何かを撒いてるわけです。逆に悪い言葉を撒くことも多いんですよね。悪い行いで、種を撒いてしまう。厳しすぎる言葉ややり方で悪い種を残してしまうということもある。逆に言うべきこと言わないから、本当の正義ということの種をまき損ねるということもある。絶えず私たちは新聞とかテレビで本当の真理ではないものを種まかれているわけです。おびただしいもの、人類の100万年とかいわれる膨大な歴史の中で、この50年もならですね、30年40年間初めてですね、膨大な無駄なことがいっぱい巻かれてるわけです。ツイッターなんか言ってですね、一言言ったことは世界にバッと影響するなんて、 考えられなかったことですね。だから悪い言葉も拡散して、以前だったら最初に印刷して大量にしたのは聖書だったわけです。今は有害なものの方にはるかに印刷も使われてしまってるんですね。だからそういう時だからこそ一層ですね、神様からの良い種をまず自分の心に毎日まいてもらう。そしてまかれたものを少しなりとも祈りによってでも、あるいは印刷物、そもそもこの箱舟っていう印刷物もその種まきのためということでしたんですね。で、まあ命の水もそうです。現在信仰を持っている人にも少しでも新しい種をまけるように、持ってない人には少しでもこれを種まきになるようにと、それをこう多くの人たちが支え、献金とか祈りとか協力によって支えられて今日まで、60年以上もついてきているということですね。まあ、インターネットもそうです。せめてそういうふうにこのネットというですね、インターネットというとっても悪い方によう使われるものを良い方に使うと種まき、それでまあホームページもあるというわけですね。はい、そういうことで私たちの周りの自然もですね、神様が美しい花、清い星、それから風、雨、いろんなものを通して絶えず私たちの子に種をまいてくださろうとしているわけです。で、私たちもそれに倣ってほんのわずかでもですね、寝たきりになってもできるということですね。祈りによってでも種をまこうと、必ずそれは神様がですね祝福して最終的に広がって、その真理を明かしていくということですね。神様ご自身が、そういう神様自身の大きな壮大なご計画に沿うことなんだというわけですね。世界に福音を広げて、そうしていわゆる世の終わりが来るとか言われていますよね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。